知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一の宮。今回は木曽川老人憩いの家1月15日リニューアルオープンについて高年福祉課の横井さんにお話を伺います。横井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年8月から休館していた木曽川老人憩いの家がリニューアルオープンします。改めて利用開始日はいつでしょうか。
はい、1月15日火曜日にリニューアルオープンします。なお、施設の開館時間は午前9時から午後5時までとなります。
いよいよですね、はい、主なリニューアルポイントを教えていただきたいんですが、はい、いくつかあるということですね。まず一つ目はどういったものでしょうか。
はい、一つ目はコグニバイクで認知症予防に取り組めます。
コグニバイクですね、はい、
認知症予防として国立長寿医療研究センターが考案したコグニサイズをもとに開発されたコグニバイクを3台設置しました。コグニバイクと聞いてなかなか現物をイメージすることは難しいと思いますが、スポーツジム等に設置されていますエアロバイクにタッチパネルを取り付けたような機器になっています。ペダルを漕ぎながらタッチパネルで簡単な計算問題等を解くことで認知症予防を図ることができます。
コグニバイク、コグニサイズという言葉が出てきましたけれども、はい、コグニサイズっていうのは初めて聞いたという方のためにご紹介いただくと、どういったものですか。
はい、運動をしながら頭を使うことで、脳を活性化させるようなプログラムになっております。今回のコグニバイクですと、実際にペダルを漕いで運動をしながらタッチパネルで問題を解くことで、脳と体を活性化させるような機会になっております。
確かにこれは認知症予防に効果がありそうですね。
そうですね、はい。
またこのコグニバイクを使ってもらうためにぜひ興味があるという方はどういったところから入っていけばいいんでしょうかね。
はい、コグニバイクを使用する際には事前に説明会への参加が必要となっております。説明会では実際にコグニバイクに乗っていただきながら体験トレーニングに取り組んでいただきます。全体で30分ほどですので、ぜひご参加ください。
説明会があるんですね。これに出てもらわないといけないですね、
はい、そうですね、はい。
今のところどういった予定になっていますか。
はい、日程等の詳細については高年福祉課までお問い合わせいただければと思いますが、今月は1月21日月曜日に説明会を実施いたします。
わかりました。では続いて2つ目のリニューアルポイントを教えてください。
はい、2つ目は地域交流スペースでくつろげます。
地域交流スペースですか。これはどういったものなんでしょう。
はい、施設利用者の方がゆっくりくつろげるよう机と椅子を設置し、交流スペースを設けました。交流スペースではお茶を飲みながらくつろいでいただくことが可能です。またトランプなどのゲームもありますので、ゲームを通して利用者同士の交流の輪を広げていただくことも可能です。
いいですね。ゲームなどもして、こう知らない方ともお話をしたり遊んだりする、そういった機会があるわけですね、
はい、
では続いて3つ目のリニューアルポイントを教えていただけますか。
はい、3つ目は大広間をカーペットにしました。
大広間をカーペットに、どういったところがカーペットにするといいんでしょうかね。
はい、カラオケなどのクラブ活動や市の介護予防教室である貯金教室など、今まで多くの方にご利用いただいておりました大広間を畳からカーペットへ張り替えました。 大広間はおよそ42畳の広さがありますが、カーペット敷きになったことで今まで以上に体を動かしやすいスペースになっております。
そういうことなんですね。カーペット敷きにしたということでより運動をしやすくなったんですね、
はい、
ではこれが最後ですね。4つ目のリニューアルポイントはどういったところでしょうか。
はい、4点目はトイレを男女別にし多目的トイレも設置しました。
多目的トイレはこれまではなかったんですね。
はい、今までトイレ自体が男女共用であったんですけれども、トイレを男女別にし新たに多目的トイレも設置しましたので、どなたでも使いやすいトイレになっております。
でさっきでトイレが気になるという方も意外と多いですからね、これも嬉しいリニューアルポイントではないでしょうか。ではこの木曽川老人憩いの家、施設の利用料金はかかりますか。
はい、どなたでも無料でご利用いただけます。ただし施設の利用は市内在住の60歳以上の方に限られております。
わかりました。ぜひ一度利用してみたい、こういった方のためにアクセス、そして駐車場についても教えてください。
はい、施設は木曽川市民病院の敷地内にございますので、木曽川市民病院を目指してお越しください。また申し訳ありませんが、施設には専用駐車場がありませんので、お越しの際には公共交通機関等をご利用ください。
わかりました。これは気をつけないといけませんね。
そうですね、
駐車場はないということですので、はい、皆さんくれぐれも公共交通機関などを使ってお出かけください。では横井さん、最後にラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、昭和49年より地域の皆様にご利用いただいておりました木曽川老人憩いの家がリニューアルし、より使いやすく、より魅力ある施設となりました。今までに施設を利用したことがある方も、まだ利用したことがない方も、この機会にぜひ一度ご利用ください。
リニューアルオープンされますので、ぜひ皆さん、そしてたくさんの方々に利用していただきたいですね。
はい、いろんな方に利用していただけると嬉しいです。
今回は木曽川老人憩いの家1月15日リニューアルオープンについて、高年福祉課の横井さんにお話を伺いました。横井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただいた木曽川老人憩いの家1月15日リニューアルオープンについては、広報一宮1月号8ページに紹介されています。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9021 0586-28-9021 です。
iWave。
それではここで一曲お聴きください。一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは一宮市成人式のご案内です。日時1月13日日曜日、第1回午前9時30分から10時10分は、羽栗、浅井町、北方町、奥町、萩原町、千秋町、おこし、このぶ中島、三条、大徳、朝日、海明、木曽川町連区の方。第2回午前11時から 11時40分は宮西、貴船、神山、大師、向山、富士、西成、丹陽町、大和町、今伊勢町連区の方、午後から新成人の集いを開催します。会場は一宮市民会館。対象は平成10年4月2日から11年4月1日生まれで、一宮市に住民登録のある方、進学や就職で一時的に市外に転出している方でも参加できますのでお尋ねください。なお、車椅子などで参加する方は1月12日土曜日までにご連絡ください。お問い合わせは青少年育成課、電話番号0586-84-0017、0586-84-0017です。続いては、一宮市長選挙投票日は1月13日についてのご案内です。一宮市長選挙を1月13日日曜日に行います。選挙についてわからないことや選挙のお知らせ、選挙広報が届かないときはお尋ねください。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話番号0586-28-8958、0586-28-8958です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。それでは最後に、子どもワクワク学習会ワクワクパン作り参加者募集のお知らせです。お子さん自身で簡単な手ごねパンを作ります。作ったパンはお持ち帰りできます。日時は2月9日土曜日、2月23日土曜日、ともに午前9時30分から正午まで。会場は今伊勢公民館実習室です。対象は市内在住の小学3年生から6年生で、定員は各20人。申し込み多数の場合は抽選です。受講料は500円、教材費を含みます。お申し込み締め切り日は1月11日金曜日。電話、電子申請、またはファクスで青少年育成課にお申し込みください。ファクスの場合は、住所、氏名、振り仮名、学年、保護者名、電話番号、希望日を記入し、パン作りと明記の上、ファクス番号0586-87-6633までお送りください。こちらはお子様のみの教室です。パン作りをしてみたいというお子さんは多いのではないでしょうか。お土産として作ったパンを持って帰ることができるのも嬉しいですね。お申し込みお問い合わせは青少年育成課、電話番号0586-84-0017、0586-84-0017までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。